皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は令和の予感です。令和というすごい言語が出てまいりました。びっくりいたしますですよね。まず霊の字なんですけども、ご承知の通りあれはですね、人がひざまずいて神の言うことを聞くという、神の意を聞くって、そういう形なんですね。あれだ、今までだから日本の言語で使ったことがないそうで、それはあの字そのものすごいですよね。別に上司の命令系とか総理大臣の命令系とか言うもんじゃないんですよ。むしろ反対で、総理大臣だとかいうね、人ほど神に向かってひざまずいて神の言うことを聞かなきゃいけないって、そういうことですよね。その神と自分とどっちが偉いかみたいなことを言い出すアホが、バカがいますからですね、とんでもない話になるわけですけども、霊能寺ってのはそういうのもんですね。人がひざまずいて神の話を聞く、いうことを聞くっていう字が、それが出てくるわけですよ。で、和は和するでしょ、会えるですから。まあその無から有を作る世界であると同時に、発光させてどんどん生命力を上げさせていくわけですね。ほんとその神の意を聞きながら、あえて発光させていくということだから、まさに真意、神の意に沿った世の中をこう作っていくという、ものすごい言葉ですよね。いや、だからなんかこう想像の話ですね。一から何か作っていくみたいな話で、てかゼロから何か作っていくみたいな話ですよね。一っていうのはないんだな、ゼロから作っていくような話で。だからそれはやっぱそういう言語がここで出てきたというのは、まあ今の、まあ天皇さんや、その今度天皇になる広宮さんの思いそのものなんだと思うんですね。これものすごい決意だと私は読んでて思いましたね。びっくりしましたね。それからそこらがですね、万葉集とその梅の花が出てくるわけですよ。そのまあ、霊の字は霊の字でありますから、それだけでも話は通じるんでしょうけど、そこにまず梅の花が出てくるわけね。梅が咲きましたってわけですよ。おい、待ってくれよと。梅が咲くっつうのはどういうことだと。それはですね、大変なことなんですね、梅が咲くというのは。あれがまずそうでしょ。菅原道真の飛び梅がそうですよね、あれ。あの人はその、菅原家ってのはものすごい学者の家なんですね。大江家と菅原家とありますよね。豪家と関家ですよね。まあこれが二大学者の家で。で、関家の方が、まあ、政権立てついて、で、左遷されるわけですね。で、梅も飛んできましたよと。で、その太宰府ですよと。太宰府のですね、中に円珠院って言いましたっけ、お寺がありますよね。あそこに飛び梅の日があるんじゃないですか。大きい飛び梅の日がね。で、円珠院ってのは、まさにあれがなんですわ。明治維新の時に、新政府側の人たちがあそこ立てこもってた場所ですよね。あ、その太宰府の円珠院から京都に上がって明治維新になるわけで、そこにその飛び梅の日があるわけですよ。その意味わかりますよね。菅原道真ができなかった政治の覚醒をやるわけですよ。だからその明治維新でやるわけでしょ。それがその、相田さんでの梅ですよ。こち吹けばな歌の通りですよね、あれ。その梅が出てくるわけです。だから梅が咲くって言ったら、政治を覚醒するってことですよ。覚醒って言葉は最近あまり使わないけど、猫すぐに綺麗さっぱり入れ替えちゃうって意味ですよ。よどみを全部流しちゃって、全部綺麗さっぱりしちゃうってのは覚醒って意味ですよね。それからその、大友やかもちがそうでしょ。それからその万葉集の一番初めがですね、有楽天皇の歌ですよね。長歌ですよね。なんか私は次の天皇さんは、どうも有楽天皇と、なんかダブるんじゃないかなっていう予感がなんかするんですよね。有楽天皇もこういろいろ、ね、歴史家は言ってるようでありますけども、まあ、朝廷の一大覚醒をした人ですよね。朝廷の一大覚醒をした人で、もうその極めて厳しく、とんでもない役人たちをですね、みんな追い出しちゃった人たちですよね。役人政治家をね。それで、民のためには、ものすごくそのまあ心を使い、気を使い、金を使った人で、万葉集1の1の、巻1の1番のそういう民に対する思いが載ってる歌ですよね、あれ。だから民の平和こそ政治のこの基本であるという部分ですよね。 まあ、その万葉集を弾いてるわけですよ。その万葉集と梅が出てきてるわけね。そうするとこれやっぱ政治は覚醒するってことでしょ。梅とそれからその有楽天皇って言ったらこれは覚醒ですよね。全部根こそぎきれい洗ってさっぱり直しちゃってるとこじゃないですか。ねえ、でプラス民が出てくるわけですわ。いや、これはすごいですぞ。すごい決意で。まあ今の天皇さんと安倍氏との戦いっていうのを結果、まあこれは天皇さん干渉だと思いますよね。ええ。で、全部変なのを追い出しちゃってですね、綺麗さっぱり改めてと。ただそれをですね、武力でやるとか、権力闘争でやるとか、法律でやるとか、それは人間界の人のやることだわな。それはね、それじゃないんだ。神の意を受けて動くんですね。神の意の通り動くわけですよ。だからそれはね、ある意味で言うと、日本人の神主代表が天皇さんですから、天皇さんが自分で行動して、うんぬんっていう部分が以外あるわけですよ。天が動いて、ね、神とお話しする中で天が動いて、神が動いて、神仏が動いて、何か動くっていうのは当然ありますから、世が変わるっていうことですよ。世が変わって、あれよあれよとそういう風になってくるって、そういうことなんでしょう。いや、ここまでなんか大きく踏み込んだお話になりますとですね、大体、元号が改まると世の中激しく変わりますよね。明治から大正になった時だってあれ軍部が出てくるまでね、金が詰まっちゃった、あの時代日本はですね。それで今度大正から昭和になった時も金が詰まっちゃって金融恐慌でしょ。金融恐慌で1年後には張作霖爆死事件で満州との戦争ですよね。昭和から大正、平成行った時も金が詰まっちゃって翌年からバブル崩壊ですよね。まあ今もだからいろんな意味で金詰まってますよね。日銀がなんか大量にその株や国債買い支えてるけども、まあ死に金みたいな金が溜まってるわけですよね。で、金ではどうにもなんなくなっちゃったわけですよね。だからこうやっぱ行き詰まってるところで変わるわけで、今度はだから、まあ、なんでしょうかね、一連のこの元号の話を聞いてると、覚醒から始まるんでしょうね。こう掃除ですよね。で天皇さんが目の前にお掃除するわけじゃなくて、天がそのように動いてお掃除をすると、もう徹底的なお掃除になるということですね。それから梅ですから、もう一つは出口直の、大元新、お筆先であり、それを、まあ、漢字に直した出口鬼三郎の、いわゆる大元親友ですよね。だから梅が咲くってすごいことなんです。一番初め、明治25年の出口直の大元親友ってこう書いてあるんですね。三千世界一度に開く、三千世界一度に開く梅の花。牛虎の根人のように成りたぞよ。梅で開いて松で収める神国のように成りたぞよ。日本は神と神が叶わな池の国であるぞよ。外国は獣のよ。強い者勝ちの悪魔ばかりの国であるぞよ。日本も獣のように成りておるぞよ。外国人に化かされて尻の毛まで抜かれておりても、まだ目が覚めん暗がりのように成りておるぞよ。これでは国は立ちてはいかんから、神が表に現れて三千世界の建て替え建て直しをいたすぞよ。用意をいたされよ。この世はさっぱりさらつの世に変えてしまうぞよ。三千世界の大洗濯大掃除をいたして、天下太平に世を治めて、万語末代続く新国に世にいたすぞよ。神の申したことは一部一理違わんぞよ。毛筋の横幅ほども間違いはないぞよ。これが違うったら神はこの世におらんぞよ。まあ、こうなってるわけですよ。激しいですよ。この牛虎の根人ってのはいわゆる鬼ですよね。牛虎の方角に封じ込められた鬼で、まあ、すごい強い神なんですね。まあ、これを出てこないようにだから封じ込めてみんなやりたい方でやってたわけでありますけども、いよいよお出ましになると。まあ、この、大元神は、お筆先明治25年のもんでありますがね、梅と言ったらやっぱそうやってですね、なんかこう、これも覚醒なんですね。大掃除でやり直すことですから、覚醒の始まりを言ってますよね。今の大元神でもその外国人のやり方になりきってしまってると、これじゃ国が持たんと、何度も何度も言うようですけども、アメリカの属国であることが最大の国益だと言って、国民が倒れようが国用がですね、原発が弾けようが沖縄人たちが基地で苦しめてるようが、何が悪いと、ふんぞり返ってる奴がいるわけね、東京にね。あんなの、それ大選択でしょうから。それ大選択でいなくなっちゃうでしょうから、こんなものはですね、サラスの世に変えてしまうと言ってるわけでありますから、もしそんななかったら神はいないと言ったら、こういうことだね。神がいればそれでちゃんとそうなっちゃいますよというわけで、いやーそれはすごいですよね。まあこういうまあお話がこう見えてくるのがこう梅の花が咲くという、 そういう世界でありますから、だから結局その一人一人の個性が開いて幸せのようになるっていう、その前にお掃除がいるわけね。お掃除をした後が素晴らしくなるわけですよ。だからまずこう悪天候が来て、ひとしきりお掃除が終わると、で綺麗になるという、まあそれがその一連の梅が咲いた後のストーリーなわけですよ。だからすぐいきなりいいっていうよりも、まずその混乱って言いますか、お掃除が本格化すると。でこのお掃除が本格化する中で残るものと、あるいは消えていくものも大体最初から仕分けがついていて、まあ最後のところで多少の入れ替わりがあるんでしょうけども、まあ大体仕分けついていて、だから普段ですね、その普段のこの行いとか考え方で大体その辺の縦分けが決まるということだし、まあやっぱり何か大事なものを追い求めて生きてるのかどうか、ただ単に今の自分の、今だけ彼だけ自分だけで生きてるのかどうか、ここが最大の焦点になってくるわけですね。どんな職業であるとか年齢だとか何人だとか全然関係なくてですね、やっぱその人の普段の考えと行動で全て決まってくる。まあそれ世の中見てても全部そうですよね。特に不景気になってなった時にね、不景気の中でもちゃんと真面目に言ってますか、しっかり前向きに行動できる人とそうでない人って、はっきりするじゃないですか。世の転換期とかね。やっぱり普段の思いとか行動が全部反映しますよね。だから今急になんかうまくいけったってなかなかうまくいかなくて、それで焦ってですね、ちょっと相場張ってみれば相場も損するし、ちょっと資格取ってみたらそれで生活できないし、で外国行ってみたらもっとひどい目に遭っちゃいました。だから右往左往してる人たくさんいるじゃないですか。あれ一番元のところの発想と行動がですね、ずれてるからなんですよ。で、景気のいい時はあんまりそれ関係ないわけね。景気の悪いからですね、そんな難しいこと言わないで、みんな普通に暮らせるから普通にありがたいようだと思うんだけども、まあやっぱり矛盾を抱えてるとそれが吹き出しちゃってうまくいかなくなるんで、やっぱたまにはね、押し入れのものを全部出して、なんか掃除しなきゃいけないことあるでしょう。あるいは、少し粗大ゴミも捨てなきゃならないこともあるでしょう。世の中も同じでたまにはですね、掃除してそう。たまにはそのホースで水撒いてですね、デッキブラシで擦らなきゃならないこともあるわけでありますよ。だから、いつまでもですね、まあ、上手やって暮らせるかっていうと、必ずしもそうじゃないんだね。ですから、まあ、それはそういう時が来れば、お掃除はお掃除でありますから、寝てた子は、ね、どんなに昼寝しても起こされますし、なんか一旦抜いてもらわないとですね、そこ掃除になりませんので、まあ、そういうことはあるわけですよ。だから、まあ、そういう時こそ、やっぱりこう、普段の考えと行動でどうなってるかが、全部決まるんじゃないかと思うんですね。まあ、やっぱり、一旦大掃除の後良くなるということで、その大掃除の中で何をこう学ぶかっていうことになりますが、やっぱりそれは善なることと愛なることっていう、それはやっぱ集約されるんでしょうね。前にも言ったと思いますが、自分の頭の上に灯台がついてると。自分の頭の上に灯台が乗っかってると。この灯台の光が明るいとしますね。とにかく明るいと、四方八方よく見えますわね。四方八方よく見えますから、そのことを四方八方よく考えて行動する人たちがいわゆる明るい人って言うんですね。それは別に性格が明るいとか暗いとかいう話じゃなくて、見える範囲が広いか狭いかですよね。見える範囲が広いと、光が明るいと、それはいろんなものが見えますから、まあ、必然的になんかいろんなことを考えながら行動するしかないじゃないですか。あっちもこうだ、こっちもこうだと思えば、そのことを考慮して生活し、仕事するしかないですね。と、そういうのはやっぱり、善なる人と言われるわけですな。自分のことだけではなくて人のことも考えてるから善なる人であると。一方それ、灯台暗いとですね、全然よそ見えないでしょ。頑張れば頑張るほど自分の足元しか見えないわけですから、あの人はなんか自分のことだけ考えてやってると、何をやってんだろうと、思うわけ。でも本人はすごい真面目にやってるわけですね。真面目に一生懸命なんだよ。なんでそうかって言うと、自分の頭の灯台の光が弱いから、足元しか見えないんで、だから足元だけ見て大変だ大変だってやってるんで、外から見ると、あれ悪いやつだと、自分のことしか考えないと。まあこう言われちゃうわけですよ。だからやっぱり自分の頭の灯台明るくしなきゃダメですよ。よくいろんなものを見て、謙虚に世の中のことを悟って、謙虚に世の中のことを悟って、そして人のことをちゃんとね、気持ちを通じるようにして、人の気持ちが分かる人間にならなかったらそれはダメじゃないですか。だからそれは同時にこの愛なる世界と続いてくるわけですよ。今度それは温かさですよね。愛情の方は温かさでありますから、 暖かくないとそれ全然ダメですよ。冷たかったらですね、それはもう最後ですね、憎しみ合い殺し合いにしかなりませんので、最後の暖かさっていうのがあるかどうかが本当のポイントで、だからまあ明るく暖かい人ほど楽ですわな。この大きな覚醒の時代から新時代の到来を越せるのはやっぱり明るく暖かい人でないとなかなか大変ですよ。暗く冷たい人だとですね、もうどうしようもなくなっちゃう、行き場がなくなっちゃう、共食いみたいな世界になっちゃうわけですよ。そんな会社あるじゃないですか、世の中に。暗く冷たい人たちだけが集まって共食いみたいなこと日々やってですね、食った食われたっていうなんか喜んでる人たち、悲しんでる人たちが集まってる組織ってあるじゃないですか。まあ本当はあの地獄の一丁目みたいな会社ってありますよね。ああなっちゃうんですよ。どうしようもないじゃないですか、そんなことでは。まあ全体の景気がいいとですね、それでも多少はこう生き延びられるんだけど、不景気になったらもうイチコロですよね。だからそんな感じでですね、ここはそのまあ誰が総人大臣になるかっていうこともそれはあるかもしれませんけどもね、自分自身がどういう人間になるかの方がはるかにはるかに大事で、そこがちゃんとしてないとですね、いい時代が来てもちっともいい時代と思えなくなるんですよ。本当にこの今までの時代はある種コップっていうか瓶の中にみんなが入ってましたから、その中でこう切磋琢磨していけば、まあみんな暮らせたわけね。地域にしろ会社にしろ国にしろ、その瓶の中にさえ入っていればね、とりあえずまあある多少いろいろね触ったのはしませんけども、まあ大体安心して穏便に暮らせたと。しかし今度はその瓶はないわけよ。瓶がないんじゃなくて、瓶はなくて自分たちでこのなんて言いますかね、共同体作っていかなきゃいけないわけね。瓶に相当するものを自分たちで作っていかなきゃいけないわけですよ。いろんな人と手を組んで、だから大変なんですよ。当然だからその人の思いや行動力によってその作れるシェルターみたいなのは違ってきますから、やっぱり自分がどんな人たちと組めるのかっていうことで自分でそれを学んで自分で試していかないとダメじゃないですか。でこれもだから明るさ暖かさでこうグレードがあるんですね。より明るく暖かいものからより暗く冷たいもの、いろいろグレードがありますから、まあ明るく暖かいものの方がそれはいいんでしょうけども、自分自身がそれじゃ辛いということだったらそこにいられませんよね。ちょっと自分にはこれはもう抵抗を気づくというか、自分には疲れちゃうと、それ無理だと。価値観がそこまでその上がってないから付き合いきれないとか、あるいはこんな下のレベルじゃやりきれないと。人間として生きていくことすらですね、もうできない。こんなそのレベルの低い人たち嫌だっていうこともあるでしょうから。まあやっぱり自分のこの居場所って当然出てくるはずですよ。まあそこで生きていくってことになると思うんですね。そしてやっぱりこれはもう前から述べている国民国家の解体もそのものだし、大企業主導の国際金融資本主導のグローバリゼーションの解体そのもので、むしろこれはこれから本当にいわゆる共生社会になってきますよね。結局だからその、まあ神の意を聞きながら、みんなでその、会えていくっていうね、これはやっぱりその共生社会のことですよね、はっきり言ってね。まあその構築にこれからどんどん向かっていくわけで、腐敗をするようなことをしちゃダメだということでありますから、まあそのあたりがですね、本当に20世紀までの時代と全然違う近代っていうものがすっかりこれで終わりになるということの象徴じゃないかと思うんですね。まあでも本当にだからこれからですね、この令和の時代に入ってくるとですね、あらゆるところでそういう、なんて言いますかね、今までとは違う組織論が当然出てきますよ。で、リーダーもですね、やはりこの霊の字ですよ。うずくまって神の意を聞く人でないと、多分務まらないと思いますわ。利権だとか損得だけ、理屈で考えたらリーダーシップ無理で。だから、要するにそれはある程度昔のブラックホールが残ってるからできただけの話でね。ブラックホールもなくなっちゃったら、そんなもん、やりようがないわけで、やっぱり自分で天の意を聞きながらですね、役割分担して、切り役も切られ役もお互いにこう、まあ、やりながらですね、進撃を前に進めていくやり方しか方法がないですから、リーダーもだいぶ変わってくるんじゃないでしょうかね。力や金、武力や金では多分どうにもならないね。武力や金や法律では多分どうにもならなくて、まあそれは補助的になんか使われる手段だという形になるんでしょうね。そういうが、それがやっぱ次のリーダーシップだと思いますね。多分他にどうしようもないと思うんですね。他の方法は多分一つも成功しないんじゃないかと思うんですね。まあそう考えてくると、このリーダーの要請なんかも、 やっぱり本来の姿に戻さなきゃダメですね。まあ、天と数字って当たり前のことだからね、昔からね。それなく、投げて済むなんてことがね、おかしい話でありましてね。まあ、本来の原点に戻るだけなんだけども、まあ、戻さなきゃいけないということでありまして。まあ、そうなってきたら日本もまた蘇ってくるんじゃないですか。ヘリクスとか、損得ばっかり言われると日本人も結構ね、ほとんど日本人大変なわけで、もしとここはですね、日本らしくなるんじゃないかなという予感もしますので、まあ、すごい時代でありますが、皆さんね、頑張って作っていくしかないと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、令和の予感ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。